じゃあ窓を閉めていただきますか。はい、この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活し栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み、特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
お証しにありましたように、日曜日は鹿島でですね、佐賀長崎ブロックの、セミナーが行われました。私と吉子先生4人の兄弟たちが参加いたしまして、大変幸いな時を持ちました。次の日の月曜と火曜日で、火曜日でしたがですね、鹿児島でコーチングネットワークが立ち上がりですね、その開所式スタートでしたが、私と吉子先生参加いたしました。このことについてはですね、次週もう少し詳しくお話をしたいと思います。今日はですね、タイトルあります、イエス様の弟子として心得ているべき2つのことというタイトルでお話しいたしますが、実は今日はペンテコステ礼拝です。まずペンテコステ礼拝について少しお話をいたします。本日はペンテコステ礼拝、じゃあ人の働き2章、今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきますが、住兄弟、使徒の働き2章の1節から4節までを読んでください。
五旬節の日になって、皆が一ところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。
はい、私たちキリスト教信者には、三つの大きなお祭りがあります。で、一番有名なのは皆さんがよく知っているクリスマスです。イエス様の誕生日。二つ目がですね、3月の終わりから4月にかけて行われます復活祭です。イエス様が十字架にかかり死んで葬られ、3日目に復活された、復活をお祝いする復活祭です。で、この三つ目がですね、このペンテコステ礼拝なんです。別名五旬節礼拝と言います。ペンというのは第50という意味です。アメリカの国防省 ペンタゴンと言いますけども、五角形になっています。イエス様の復活から50日で、これがペンです。ペンテコステ、イエス様が天に上げられてから10日後です。約束の聖霊を待ち望んでいた120名の弟子たちの上に聖霊が望まれました。で、この時からですね、私たちは新しい時代に入ったのですが、どんな時代でしょうか。私たちは今終わりの時代にいます。また聖霊の時代にいます。そして私たちは教会の時代にいます。宣教の時代にいます。実はペンテコステの日というのは教会の誕生日なのですね。私は9月9日ですけども、ペンテコステは教会の誕生日、はい、ペンテコステは教会の誕生日です。5番目、恵みによって信仰によって救われる時代です。誰でもですね、信仰によってイエス様を信じるだけで救われる時代に入りました。そして次が万人祭司です。このことはこの教会ではよく語っています。つまり、すべての信徒は神様の働きのために召されているということです。皆さんは全員ですね、神様の働きの何かの役割を担っているということです。で、これが万人祭司です。たまたま私は牧師という役割をですね、イエス様から与えられたということです。そして7番目が再臨の時代です。 間もなくイエス様はですね、再びこの地上においでになります。私たちはこの時代に今生きているということです。イエス様の弟子の生活は聖霊と共に歩む生活です。聖霊と共に歩む生活ですですね。弟子の生活は聖霊と共に歩まなければ 歩むことはできません。聖霊様は父なる神様の御心を私たちに知らせ、行えるように助けてくださいます。例えばですね、全てのことに感謝しなさいと言われても、私たちは全てのことに感謝できません。これどうして感謝できるんですか。しかし聖霊様の助けによって感謝することができます。許しなさいと言われても許すことができません。でも聖霊様が助けてくださったら許す力を与えてくださるということです。誰かが1マイル強いて行かせようとすると、いいですよ、2マイル一緒に行ってあげましょうと、そういうことは聖霊の助けがないとできないのです。つまり聖書の言葉は聖霊様の助けがないと私たちは行うことができないということです。ですから弟子の生活は聖霊と共に歩む生活です。よく心得てください。イエス・キリストを救い主と信じ、神様の子供となります。そしてイエス様の弟子として歩むすべての信徒はですね、日常の生活、毎日の生活において常に自覚意識しておかなければならない2つのことがあります。で、今日はこの2つのことについてお話をします。よく理解し、日常生活でこのことをいつも意識自覚しておいてください。はい、最初はマタイの6章の33節です。で、住吉郎兄弟、マタイ6章33節を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では住兄弟読んでください。
だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。このそれに加えてのそれというのが神の国とその義であり、これらのものというのはあなたの生活の一切の必要はということです。神の国とその義をまず第一に求めれば、あなたの生活の一切の必要は神様が与えてくださいますという言葉です。では神の国と神の義をまず第一に求めなさい。では神の国とは何でしょうか。兄弟姉妹、神の国というのは神がおられ、神が支配されているところです。で、これが神の国です。しかしながらですね、神様はあまねく全宇宙に偏在、どこにでもおられます。神様が宇宙おられないところはどこもありません。天の彼方に地の深みに行ってもどこにもおられるとですね、詩篇にはそう書いてあります。また神様は全宇宙を支配しておられますが、残念ながらですね、私たちの住むこの地球はですね、実は悪魔の支配下にあるんです。地球だけが悪魔の支配下にあるんです。しかしながらこの世界にですね、ただ一箇所だけ神の国が存在しているところがあります。この地球上で一箇所だけですね、神の国が存在しているところがあります。それがですね、ルカの福音書17章です。ではそこを開いてください。ここも住兄弟が読んだ後ご一緒にお読みいたします。では住兄弟、ルカの福音書の17章の20から21を読んでください。
神の国はいつ来るのかと とパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。
21節だけ聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたしましょう。はい。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。かつて神の国がこの地上に場所としてですね、存在していたことがありました。で、それがエデンの園です。神様は最初に作った人をエデンの園に置かれ、ね、そこに住まわせました。そこは神の国でした。神がおられ、神が支配しておられるところが神の国です。ですが皆さん知っているようにですね、中央にある善悪の知識の木をですね、人は取って食べたためにエデンの園から追い出されてしまいました。そしてエデンの園は地下黄泉にですね、今置かれています。ですからこの地上にこの場所が神の国ですと言える場所は今はありません。しかしただ一箇所、神の国はあなた方のただ中にあるのですと書いてある。私たちの中にですね、現在神の国は存在しています。どういうことでしょうか。イエス・キリスト様を救い主と信じ心に受け入れた時、イエスの十字架の血があなたのすべての罪を清めます。イエスの血はあなたのすべての罪を取り除き清めます。清められたあなたに神様は聖霊を与えてですね、あなたのうちに宿してくださいます。このことは第一コリント3章の16節ですね、私だけお読みいたします。こう書いてあります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられるのを知らないのですか。私たちは神の宮神殿であり、神の御霊聖霊が私たちに宿っておられますよ、そのことを知らないのですかと第一コリント3章16節に書いてある。私たちはですね、神様聖霊をうちに宿しています。聖霊は生ける神様です。聖霊は神様ですね。そしてあなたのうちにですから神が住まわれています。そして聖霊はあなたの内側を心を支配しておられます。ということはあなたの心の中に神の国が今この現在ですね、誕生しているということです。もう一度言います。イエス・キリストを救い主と信じた時、イエスの血があなたのすべての罪を清められたあなたのうちに神様は聖霊を注いでくださいます。あなたは聖霊を宿すのです。聖霊は生ける神様です。あなたのうちに神が住まわれ、神が支配されますということは、あなたのうちに神の国が誕生しているということですですね。神の国はあなた方のただ中にあるのですと、イエス様はこのようにおっしゃいました。ここよく理解してください。しかしこの世の中は、さっき言いましたように、私たちの世界はですね、悪魔が支配しています。でこの世に神の国はありません。場所としては、ゆえにですからですね、この世で神の国を打ち立てるにはですね、どうしたらいいか、それは私たちに関わるもの、あなたの人生、あなたの所有物、あなたのさまざまなチャンス、機会を神様に明け渡し、神様の支配下に委ねなければなりません。なぜなら神がおられ、神が支配されるところが神の国ですから、神の支配にあなたが自分の意思で あなたに関するものを家族であるとか職場であるとかですね、あなたの持ち物も含めですね、あなたの人生を神様の支配下に委ねた時、明け渡した時、そこが神の国になるのです。神様の支配の中にですね、委ねなさいということです。故に神の国を求めなさいということは、あなたに関わるすべてのものを神様の支配御手に委ねなさいということになります。神の国を求めるということは、あなたに関わるすべてのものをですね、あなたの人生、仕事や家族ですねを神様の支配御手に委ねなさい。神が支配されるところが神の御国だからです。でそういうことになるわけです。皆さん理解できますね。はい、神の義っていうのは何でしょうか。で神の国と神の義とをまず第一に求めなさい。で神の義とは何でしょうか。義とはそのもの、吉郎さんの義ですけどですね、正しいという意味なんですよですね、はい、神様との正しい関係のことです。あなたは神様と今正しい関係にありますかということです。でこれはに罪ある人間のですね、努力ではできません。私たちは神の義から遠く離れてしまったからです。神の義を損ねてしまったからです。これはですね、イエス・キリストを信じることによってのみですね、成し遂げられます。はい、ローマ人への手紙3章を開いてみましょう。じゃあ住兄弟、21節と22節を読んでください。
しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。
はい、聖書を開いている人、ロマ書の3章の21、22でご一緒にお読みいたしましょう。はい、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。神の義はイエス・キリストを信じる人すべての人に与えられます。神との正しい関係です。交わりです。キリストを信じることによってのみ与えられますですね。まあ書いてある通りです。故に神の国と神の義をまず第一に求めるということは、皆さん朝起きて第一ですから、何をする前にイエス様とどうぞ向き合ってください。イエス様と二人だけの時間を取ってください。そしてイエス様の尊い十字架とイエス様の血をあがめてください。これが私たちの土台ですからですね。朝起きて何をする前にイエス様と向き合い、イエス様の十字架の血と十字架と血をあがめますですね。次に聖霊様を認めましょう。聖霊様を歓迎しましょう。聖霊様と交わりましょう。お話をするのです。聖霊様、感謝し歓迎いたします。今日も一日私と共に過ごしましょうですね。そして天のお父様、父なる神様の御心を求めますですね。お父様、今日一日私は何をしたらいいでしょうか、どこに行ったらいいでしょうか。御心を求め、そして聖霊様の助けによって御心を行うことがですね、できるように祈り生活することです。さっき言いましたように、神様の御心は人間の力ではできません。 聖霊の助けによってのみですね、御心を行うことができます。ですから聖霊様を認め歓迎し交わって、天のお父様の御心を求めて聖霊様御心を行うことができるように助けてくださいとですね、聖霊様と一緒に生活をする。でこれが神の国と神の義をまず最初に求めるということです。必ず毎朝実行してください。そうすれば先ほど言いましたように、あなたは神の国天国の生活をすることになります。あなたの一日がまさに天国の生活になるということなんです。なぜならあなたはですね、神様の臨在と支配の中に入っているからです。はい、箴言を2箇所を開きます。最初に19章を開いてください。21節です。ここもですね、聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたしますが、最初に住兄弟19章の21節だけ読んでください。
人の心には多くの計画がある、しかし主の計りごとだけがなる。
はい、一緒にお読みいたします。はい、人の心には多くの計画がある、しかし主の計りごとだけがなる。皆さんに、私は今まで何度も言いましたがですね、皆さん人生思うようにはなりませんですね。もう初めからそう思ってください。人生はあなたの思うようにはなりませんって、こうなりませんって書いてあるわけ。ああなったらいいな、こうなったらいいな、こうしたらいいなと、人間はいろんな計画を立て思うわけですね。だけど人生は思うようにはなりませんですね。もう初めからならないと思ってください。しかしなることが一つあるんです。神様の御心はなりますよとここに書いてある。主の計りごと、神様の御心、計画はなりますよとここに書いてある。人生はあなたの思うようにはなりませんけど、神様の御心のようにはなるわけです。でそうこう書いてあるここにですね。はい、じゃあどうしたらいいでしょうか。はい、じゃあ箴言の3章に移ってください。5節6節です。ここもご一緒にお読みいたしましょう。では住兄弟、最初に箴言の3章5、6読んでください。
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどころにおいて主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
はい、5節6節ご一緒にお読みいたします。はい、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。人生思うようにはいきません。しかし御心はなるんです。ならばどうしたらいいですか。心を尽くして主により頼めって書いてある。神様に信頼していきなさいって書いてある。で次にこう書いてある。自分の悟りに頼るなって書いてあるですね。あなたの考えではですね、あなたは人生歩めませんよって書いてある。神様に徹底的に頼っていきなさいって書いてある。なぜか、神様の御心の方が私たちの思いよりもはるかに高く優れているからです。それはイザヤ書の55章に書いてあります。天が地を高いように、私の思いはあなた方の思いよりも高く、ね、私の道はあなた方の道よりも高いと、神様は主の御告げとこう書いてある。あなたの行くところどこにおいても主を認めよと。イエス様、私の道はどこにありますでしょうか。あなたが私の道を示し、行くべきところを教えてくださいと頼みなさいと言っている。私の行く道はどこでしょうかですね。あなたが私の道を決めですね、教えてください。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。 神様があなたの人生と共に歩んで、あなたの人生において多くの多くの祝福と恵みをね、まっすぐ歩むようにされますよ。曲がった道ですね、また落とし穴のあるような道にはですね、神様は導かれない。まっすぐですね、導いてくださいますよっていうのは聖書にある。ですからでね、心を尽くして主なる神様により頼みですね、道を求めなさい。これがイエス様の弟子がですね、自覚しておかなければならない、まあ、一つ目です。ですから毎朝ですね、イエス様の前、イエス様と向き合ってください。向き合ってください。聖霊様を認め歓迎してください。天のお父様の御心を求めてください。御心は私たちの力でできませんので、御心を一緒に聖霊様が歩んでくださるようにですね、助けを求めてください。そうすればあなたの人生まっすぐになりますよと神様の約束です。はい、これが一つ目です。はい、二つ目いきます。はい、マタイの福音書5章を開いてください。ここも聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたしますが、一節だけです。5章37節です。では住兄弟読んでください。
だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。はいといいえしか言うなと、これ書いてますね。いろいろ言うなと、はいといいえしか言うなと、それ以上は悪いことだと書いてますね。でここに、はいははいと、いいえはいいえとだけ言いなさいと書いてあるか、どういうことでしょうかですね。説明いたします。兄弟姉妹、私たち人間には限界があります。神様のようにですね、無限ではありません。私たち人間は時間も体力も精神力も持ち物もお金もですね、全て限られています。限られたものしか持っていません。限界があるということですですね。はい、神様は無限です、ね、ですから人と人との関わりにおいて、ここまでははいですが、これ以上はいいえですね、ここまで OK ですよ、しかしこれ以上は無理ですねと、ここまでははいですが、これ以上はいいえですという境界線で、これバウンダリーというんです。で、引くことはですね、とても大切なことです。無限ではないからです。何でも無限に与えることはできないのですですね。ここまでははい OK ですが、これ以上はノーです。バウンダリーを引くことはとても大切なこと。これはあなたを守るんです。そして相手の人がですね、適切な、そんならそうしますということで適切な判断を下すための、これ聖書の教えなんです、ね、バウンダリーを引かなければ兄弟姉妹どうなるでしょうか。境界線を引かなければどうなるでしょうか。相手の人はですね、まあ、容赦なくですね、あなたの人生、時間や体力やお金や持ち物やですね、あなたの人生に踏み込んでいきます。で、あなたは相手に振り回されます。もうこんなはずじゃなかったと。ですね、バウンダリーがないからです。どんどんどんどん相手の人はあなたにですね、踏み込んでくるわけです。立ち入ってくるわけです。で、あなたは相手の人に振り回されるんです。そしてですね、悩みます。傷つきます。損害を受けることになるんです。で、これがバウンダリーのない人生なんです。ここまでって言わないからです。はい、いいえを言わないからだということです。 特に日本人はですね、いいえっていうのが言えないんですよ。ですこういう国民です。相手にですね、もう悪いと思ってですね、物事を曖昧にしてしまいます。そして後からですね、こう板挟みになるわけです。もうはっきり言うとけばよかったってですね、自分と相手の板挟みになってですね、まあ、後悔するわけです。日本人は特にいいえが言わない、いいえですね、言えない国民だから。しかし聖書の教えはそうではありません。そこを曖昧にしてはいけませんというのが聖書の教えなんです。よろしいですか。ですからバウンダリーを引きましょうですね、境界線を引きましょう。ここまでははい、いいですよって言うんです。ですがこれ以上はいいえできませんという境界です。はいといいえの線をはっきりと引きなさい。はいははい、いいえはいいえと言いなさいと聖書に書いてあるですね。境界線の人はこれは決してですね、悪いことではありません。これは自分のためでもあり相手のためでもあるんです。これはあなたを守りですね、相手のためでもありますですね、相手のためでもあります。このバウンダリーは相手によって状況によって変わります、ね、確率的ではありません。もう何でんかんでんダメ、誰でもダメっていうふうにですね、確率的ではありません。相手の人との関係とか状況によってですね、この人に対してはここまでだけど、あの人に対してはあそこまでというふうにですね、相手に対して状況によって変わっていきます。このバウンダリーはまた時間とともに変わるかもしれません、ね、昨日まではダメだったけど今日はいいよということになるかもしれません。そこは自分で判断しなければなりません。だから確率的ではないんです。何でもかんでもダメというわけではないんです。関係が良ければ相手の人とのですね、関係が良ければ、またあなたが愛があればですね、あなたが譲る、与える部分は多いでしょう。関係のない人にはですね、さほどですね、譲る分は少ないかもしれません。だからこれはもうその時その時でですね、あなたが判断しなければなりません。しかしどっちにしろバウンダリーは引かなきゃいけないということです。神様には実はバウンダリーがないんです。無限ですから。神様の恵みは無限大です。制限がありません。ですからイエス様は私たちを愛してご自分の命まで与えてくださいました。もう徹底的に愛されたんですですね。命を与えないようとはおっしゃいませんでしたですね。神様は無限の、ね、恵みは無限大 ですね、バウンダリーはありません。イエス様は私たちを愛してご自分の命さえ与えてくださいました。また御子だけではなくですね、私たちに全てのものを与えると言っておられます。これはですね、ロマ書の8章32節なんです。私だけを読みいたします。私たち全てのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうかと書いてある。神様にとって最も大切な御子をですね、与えるぐらいなら御子以外のものを与えることはもう容易簡単じゃないですか。御子を与えた人が他のものをどうして与えて全てのものを与えてくださらないことがありましょうか。ロマ書8章32節に書いてあるんです。で、神様にはですね、バウンダリーないんです。私たちが求めればですね、もう無制限に与えるっていうのが神様のご愛です。神様の恵みですですね、もうもったいないほど与えてくださるんです。もったいないほどですね、神様与えてくださる神様の恵みをですね、どうぞ受け取ってください。しかし私たちは人間は有限です。限りがあります。ですからバウンダリーが必要です。まあ、これ今まで話したところです。これは あなたの隣人、皆さんの隣人、家族でもそうです、職場でもそうです、教会もそうですですね、あなたのお友達もそうです。あなたの隣人との良い関係を続けるために大切なんです。で、このバウンダリーがないと関係が壊れていくんです。かえって関係は続かないんです、良い関係はですね。イエスのはっきり言わなかったために、曖昧にしたためにですね、お互いに誤解が生じて気まずいことになることはあるのです。あなたと隣人との関係を続けるために、これ大切なことなのです。今日はですね、イエス様の弟子として自覚しておく2つのことですね、申し上げました。結論です。まず何と言っても今日らしまい、神の国とその義ですね、イエス様との正しい関係とですね、神の支配を求めてください。イエス様と向き合い、御心を求めるのです。ですね。神、イエス様との関係、イエス様の支配を求めるです。神の支配があるところが神の御国だからです。はい、二つ目。あなたの隣人との間にバウンダリーを引いてください。ここまでははいですけど、これ以上はノーです。そして隣人との良い関係がいつまでも続くですね、兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りします。目を閉じてください。今日はペンテコステ礼拝ですのでですね、聖霊御霊に対して賛美いたし、総学者どうぞ始めてください。